大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、
お願いします。
お願いします。
今ですね、はい、学校もそのオンラインになって、で定期試験も、対面じゃできないんですよ、はい、オンラインでレポートを送ってくるんですね。
あ
でそれと成績入力の方の画面を両方立ち上げて、はいはい、で読んで成績表をつけるんですけど、なんかこの成績表をつけるのに時間制限があって、はい、でなんか1時間経つと落ちるんです、
は
い、でいっぱい採点したのに落ちたんです、でもうね勤労意欲なくなるなんてもんじゃないですよ本当に。
一生懸命やって、落ちちゃう、
落ちて、保存してないと、それまでやったのって
消えちゃう、
そう、どこにもなくなっちゃう、どっか残ってんじゃないかって、はい、いろいろ探したんですけど、全然残ってない。
怖い怖い。
もう大変
大変
本当もうずっと採点し続けて早3日。
うわ
ようやくあと100人ぐらいのとこまで来たんですけど。
うわすごいわ。何人ぐらい何人ぐらい採点したんです
か。500人ぐらい。
500人あずっとずる。
それやっちゃないと森永さんのせいになっちゃいますね。
そうそうそうそうそう。ほいでうちのパソコンがボロっちいから、こう採点をしていくたびにこう大量の画像データをこうパソコン入れてんで、だんだん動きが悪くなっていってですね。
遅い
遅い、もうめちゃくちゃ遅いという一応巣ごもりはしてるんですけど、すげえステルストレス、もうさっさと終わらせるぞ。
そういう風になったからって負担が逆に増えてる人もいるってことだ。
そうそうそうそうそうそうそう、ね、
減ってると思ったんだけどそうじゃないんだ。
もう4月からオンラインとその資料配信と、両方やんなきゃいけないですよ。で対面の授業もあるんですけど、対面とオンライン両方配信しろって言われてて、
うわ
もう大変
大変、もう大変。
対面だけって限ると何が起こるかっていうと、はい、熱出てるやつが無理して来ちゃうじゃないですか、だからオンラインでもありますよ、
はい、
でなんかね学生の中には、こんなにオンラインにして楽してんだから金返せっていう人も一定程度いるんですね、だけどね私は言いたい、対面の方がずっと楽だぞ。単なる愚痴でした。
いや大変ですね。
さて先ほどですね、倉持先生が地に足のついた、しっかりしたお話をしてくださったんですけど、これから地に足のついてない話を、
そんなことないですよ。そんな予告大丈夫
重ねようと思います。
そんな宣言、
で新型コロナ対策分科会の尾身茂会長がですね、1月の19日に、ステイホームは必要ないとおっしゃったんですね。これがまあ物議を醸したわけです、で、まあ、小池都知事はすぐ反応してですね、これは政府の基本的対処方針、これ同じ日に改定されたんです、1月19日に、尾身発言と。でその中ではステイホーム、外出自粛も含まれているし、県を越える、移動の自粛も含まれていると、だから私は政府の方針通りに言っただけなのに、なんで叩かれないといけないんだ、ちゃんと違うことを言ってるのは尾身先生だぞって。で確かにその通りなんです、で尾身先生自身もですね、今まで散々人流抑制、っておっしゃってきたわけですけど、ここに来て手のひらを返したわけですね。でなんでこんなことを言ったのかっていうことなんですけど、私はアドバルーンだと思ってるんです。要するに政府はもう手つけられなくなっちゃって、対策の打ちようがないから、もう今までの対処方針でやると行き詰まっちゃうと、だからもうどんどん県を越える移動してもいいですよと、経済活動は止めないんだというふうに切り替えたら世論がどう反応するかっていうのを見るために、 政府が言うわけにいかないから、とりあえず尾身会長が言ってみて世間の出方を見たんだろうな。
それじゃ あれ尾身さんとあの国とがもうつながっちゃってるって話になっちゃう。
私は尾身さんは感染症の学者ではなくて、うん、もう政治家になっちゃったんだろうなって思っています。
いやでも政府が、ね、そういうことを言うんだったら、まあ、尾身さんに追っかぶせるんじゃなくて、やっぱり堀内っていうワクチン担当大臣がいるんだから、その方があの国民に向かって何かを言うってならわかるけど、
だけどそれを変えるときはあの担当大臣が言うわけですよ、でも変えていいかなどうかなっていう、こう当たりを見るときは、やっぱり政府以外の人が言わないといけないわけです
よ、ね、でもお医者さんでしょ。
いやだからお医者さんなんですけど、だから政治家になっちゃったのかなと私は思うんですが、
はい
はい、で実はですね、その私はまだ方法はあるんだと思うんです。もう相当拡大してて、
いやもうどうしようもないぐらいまで来てますよ。
相当感染が進んでいる、私もうあのはっきり言って芸能界も感染者だらけになってるじゃないですか、で私ギリギリのところでなんかすり抜けてる感じなんですよ。いつぶつかっても全く不思議じゃない、それは一般人でも一緒なんですね。でコロナ今回のオミクロン株が相当感染力が強いっていうのは、まあ、この爆発的な感染者数でも分かるし、実はその日常生活の今まで言ってた基本的な対策、マスクだとか、それから手洗いだとか、ソーシャルディスタンスでは防ぎきれないっていうのが、私の周りでも思い当たらない、って言うんですね。
日本人はこう律儀で、一生懸命あの手洗い換気マスクの装着ずっとやってきましたね、
私もアルコール漬けになっちゃうぐらいアルコール消毒もしてるんですけど、
それはアルコール漬けって言わないですよ別の意味ですからアルコール漬け、
でね、ただ方法がないわけではないと、で一つは中国はオミクロン株の、その封じ込めに成功してるわけですよ。
あれ首都全部ロックダウン
で、それからニュージーランドも市中感染は発生してないんですね、あれもその、もう去年の早い時期からずっと外国人入国禁止、国境封鎖で流入を防いでるわけですね。日本の場合はちょっと米軍基地っていう穴があったんで、そこからわーっと漏れてきちゃったわけですけれども、でも人と人との接触を断てば、なんとかなるっていうのは、これはもう事実なわけですよ。
まあね、
いくらオミクロンといえども。で、ただずっとロックダウンをするような法的枠組みはないと。ただですね、このいいことがあって、このオミクロン株っていうのは、潜伏期間が非常に短い。遅い人でも、5日目には発症すると、だいたい2日ぐらいで発症するんですね、ということは短期間のロックダウンをすれば、大幅に下がるのは目に見えてるわけですよ。
なるほど。
で私はそれをやりましょうと。なら、そもそもね、多くのサラリーマン週休2日制なんです今、そうすると2日に例えば3日上乗せして5日間、この5日間は、外出禁止っていうのは法的に難しいので、電車とバスと、高速道路と飛行機を止める、その台風の時にやってる対策を短期間バッて取る、で多分10分の1ぐらいになると思います、でそこからまた増えちゃうんですけど、増えてったらまた増えてった時点でもう一回5連休っていうのを繰り返した方が、私は経済の被害は小さいと思うんです。
森永さんのその意見はもうちょっと前にあればと思うんですけど、今これだけもう東京以外の県が広まってて、ここまで来ちゃった時に有効でしょうか。
だって結構かかってると思うんですよ、大阪で無料の PCR 検査をやった時の陽性率が 4.9% だったんです、だから 5% の人が 感染してたんです、ね、で単純にこれを日本の人口にかけると、はい、まあ、すでに600万ぐらい感染してるっていう感じになるんですね、うんうんうん、だけどそんだけいたとしても、はい、全員が一斉に巣ごもりして、はい、で5日間でかかってる人はほぼ発症します。なのでその PCR 検査も何もしなくても、はい、6日目はもういきなり全回復、みんなで一斉に動く、ね、っていうのがあれば5日間ぐらいは我慢できる、うん、で5日間だったらね、朝昼晩レトルトカレーカップラーメン菓子パン、うんうんうん、でいけるでしょ、うん、いけないですか。
いやいやいやいや、い
ける。前あのなあの感染して、はい、あのあのホテルで缶詰になった人が、はい、昼間あのカツ丼で夜カツカレーだったってすごい怒ってました、ね。
え、私全然平気ですよ。
森永先生とか私たちみたいな、あの割と地に足をめり込ませたみたいな生活だとあれかもですけど、まあ、そのいろいろとあれですか、どうなのかしら。
いやだってね、だってね、はい、太平洋戦争の時なんてもっとひどいことを知ってたわけですよ。
戦争先生持ち出しじゃなかった。
すごいもん持ち出しましたね。
いやそれ確かに、そのもちろん緊急時っていうことで考えればね、
カレーもらえるだけで
ね、なんかね、さつまいものつるを刻んで、で鍋で煮て食ってたって言ってました。
知ってますよ。
それはもういろいろとね、知識としては
それは知ってますけど、
それと比べたら全然平気で、いやだからね、もうこんなね不自由な暮らしをもうずるずるずるずる続けるのはもうやめようぜって私は思うんです、はい、だからいっぺんガツンと行けっていう意見はほとんど出なくてですね、はい、あの評論家の皆さんが言うのは、うん、もういいじゃないかと、うん、みんなかかっちまえって言うんですけど、うん、私はそこで言いたいんです、はい、これインフルエンザ並みだ、うん、でもインフルエンザの致死率は 0.1% なんです、うん、でオミクロンは高齢者しか死なない、うん、それは分かんないですよ、うん、分かんないですけど、まあ、今のところ高齢者がほとんどなんですよ、うん、死亡者は、はい、でインフルエンザ並みに 0.1% が死んだとしたらね、うん、今日本の高齢者って3600万人いるんですよ、うん、そうすると 0.1% でも3万6000人死ぬんです、うん、だからその、バンバン感染させればいいって言ってる人たちは同時に高齢者3万6千人ぐらい死んだっていいじゃねえかって言わないといけないんです。
それを言ってもらわないとね。そこのとこちょっとあやふやにしながら、
そう、うん、で私は今日どうしても言いたいのは、うん、その中に大竹誠が含まれてるかもしれないんだぞ、うん、それでいいのかっていうのを、それは困ります。私は、
それでいいっていう結論が出たらどうしよう。
ありがとうございます。お時間来てしまいました。森永先生ありがとうございました。明日深澤真希さんいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。